バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第340回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と、
仕事納めでただいま帰宅しましたモン吉です。
おかえりなさい。今年最後はモン吉だったね。
どうもどうも
どうもどうも。さあさあさあ、今日は今年最後のバスケットオークラジオ、ウィンターカップからいきますか。
はい
はいはいはいはい、お願いします。
はい、まず何を言いたいのが、
うん、
私2年連続で当てました。
これはすごかったね。
イエーイ
福一すごいね。
まあでもね、福一を押す一番のきっかけは、うん、やっぱりあの去年というか、まだ今年か、うん、今年のニューイヤーカップで直接、うん、やっぱ福岡第一のプレーを見たのがきっかけかもしれないですね。
思い切りそこで印象に残った、
うん、
福一のチームの特色みたいなの教えてくれる？その時に一番最初に見た時、今年の頭。
やっぱりディフェンススピードが、
うん、
やっぱり他のチームをもう完全に超越してて、
うんうんうん、
やっぱニューイヤーカップでもぶち切りで優勝してるんですよね。
ああそうだよ。
だから飛龍とあと報徳と、うん、まあ、報徳にはまだデイビッド君はね入学までにいなかったんですけど、
うんうんうん、
あと桜ヶ丘、まあ、桜ヶ丘もその時は富永君がアンダー16だかなんだかで抜けてていなかったんですけれども、
うんうん
うん、まあ、それでもそれなりに全国の、まあ、ベスト8前後に入ってもおかしくないようなチームがいくつかいる中で、
うん、
もうぶっちぎりで、
そうなんや、
強かったのを覚えてるんで、
うんうん、
やっぱり留学生がいて、
うん、
フォワードに松崎君がいて、
うんうんうん
うん、ガードに、まあでもね、ガードも、うん、あの46番つけれた、名前何でしたっけ、小川くんでしたっけ、
46
名前知ったかな、ガードの2ガードで出てましたけども、
うんうん、分かるよ、
うん、
そんな派手じゃない子やんね。
そうですね、派手じゃないけどやっぱり同じようにスピードありましたけど、
うんうんうんうん、
控えのガードの選手で
小川くんやな。
そう、小川くんですよね、うん、控えじゃない時もあるんですけど、
うん、
まあ、あの川村くん以外にもここまですごいのがいるとなると、
うんうんうん、
もう各ポジションに全国、
うん、
超全国級みたいなのがやっぱりいるので、
うんうん
うん、やっぱこれはなかなか勝てるチームないなってっていうね、
うん、
松崎くんも派手じゃないんですけどね。
そう
やっぱりあんだけシュート軽々と決めちゃうし。
そうやねんな。でもあれが結局なんていうかな、魅力なんじゃない、その派手じゃないというか、まあ、言い換えたら、ね、なんか潰さないでしょゲームを。
そうですね、
こういう表現どう。
いや、まさにその表現合ってると思います。
そうですね、なんか派手な能力がある選手って、うん、こうガチャガチャしがちなところあるじゃない。
うん、
なんかねゲームを壊さないねんな。
いや、彼みたいなのがやっぱり柔軟なプレイヤーっていうんですかね。
そうなんじゃない、ね、
うん、
でなんかちょっとシュートを離すとき、ボールを離すときにすごい特徴あるよね。
ありますね、シュートの打ち方。
離す瞬間が早いよね、持ち上げるところぐらいまでね。僕らプルアップって言ったりしますけど、 その辺は結構普通っぽいんやけど、なんか持ち上げた後の離すところがさ、
こっからが早いっす
ね。ねえ、わ、びっくりしたみたいな話し方するやん、ふって。
え、
わ、びっくりしたみたいなさ。
そうですね、
ふって話すやんか、
はい、
あれがすごい軽く見えるよね。
そこから急に早送りしたみたいにシュンって早くて、
そうそうそうそう、
ボールに吸い込まれていくようなシュートですよね。
そう、いやー、お特徴はあるし、で、あの人192、3あるの。
そうですね、190ありますね。
190ジャスト、
確かそのぐらいじゃないかと思いますけどね。
僕と一緒ぐらいだ。うん、柔らかい柔らかい、すごいよな、そういう風に見えないもんな。
まあ無駄な動きがなくて状況判断に優れていて、うん、でちゃんとシュート力もあると。
そうやね、
1対1でステップで、
うんうん、
ね、かわすのも上手だし。
そう、多分さ、そのガチャガチャしないっていうのは、そのさっきモン吉が言ったみたいに、その判断が正しいこと多いんやろね。
そうですね、
判断のミスが発生しにくい。
うん、
うん、
一 常にクレバーですね。
ねえ、
うん、
なるほど。そういう印象をもう1月の頭から持ってたんだ。
そうですね。いや、あのやっぱこんなにまずスリーポイントまで、うん、ここまで入る人だと思わなかったんですよ。
これは松崎選手の話？
松崎君、
うん、
まだミドルが入るのは分かるんですけど、スリーポイントまでこんなに決めてくるんじゃもう止めようがないな、この人はっていう。
そうやね。
でさらに、うん、その後に、うん、夏前ぐらいだったかな、うん、アンダーズで河村くんが大活躍、河村くんと、うん、あと大栗の中田くんがこう交代でガードで出てて、
うんうんうんう
ん、アンダーの世界の方の大会で結構いいとこも打った試合があったじゃないですか。あの時も松崎くんはスタメンだったりスタメンじゃなかったりしたんですけど、
うんうん、
やっぱり同じような活躍の仕方をしてましたしね。
あ、そうなんや。
出てきていきなり決めちゃうし、途中から出てきてもいきなり決めれちゃうっていう、
うんうんうんうん、
X マンとしてもプレーできるし、画、
うん、
面でもプレーできるし、
うん、
やっぱここが本当すごい。普通スタメンで出ないとなかなか流れに乗れない選手とか、
うんうんうん、
いろいろいますけど、うん、どっちで出てもあんだけいい活躍できる選手っていうのはなかなかいないんじゃないかと。
そうやね、圧倒的な自信やのね。でも、
うん、
ちょっとど俺大丈夫かしらみたいな思ってるやつはそんな出たなり活躍できないもん。
そうですね、
うん、で自信だけじゃなくて実力も伴ってるんでしょうね。だから
そうですね、
うん、おじけづくことなんかないもんね。
そうです。でガードの河村くんはそこで、
うん、
もう自分よりでかい、ね、外国人選手みたいなのにこう鉄砲玉みたいに突っ込んでっても体勢崩さずにそのままシュート決めきっちゃったりとか、
うんうんうんうん、
の大会でも見てたんで、
うん、
もうこんな、まあ、同世代とはいえね、外国人選手相手にあそこまで当たり負けしない、
うん、
小玉みたいに、ね、スピードで動ける上に体も強い、
うん、
止めれる人いないんちゃうかって思っていて、う
ん、いやいやいや、ほんまに。
でさらに10月にあの私がナショナルスポーツ、うん、あのナショナルトレーニングセンターですかね、
うんうんうん、
あのロイブルコーチのアンダーの、
うん、
あのまあ、練習を見に行った時に、
うん、
まあ、そのロイブルさんが最後に講義をしてくれた時にも、
うん、
河村選手のことを褒めてたんですよね。
あ、そうなの。
事例に出して。
え、なんて、何を出して？
事例に出して。
あ、事例に出して。
話の中で、
うん、ほうほうほうほう。
こんなことができる選手は日本だとまだ高校生とかだと河村選手ぐらいだと、
うんうんうんうん、
ただそういった選手を育てていきたいと思うみたいな、そういう話の中から河村選手を代名詞として使ってきたりとか。
おー、そうなんや。すごいな、評価すごい高いんや、ロイブルコーチも。
まあとにかくまだ見てない人がとにかく見てくださいと言いたいですね。
うんうんうんうんうん
うん。もう私のこんななんかね、うちぐみたいな話でおこうって見ればもう全てが分かりますっていうところでございます。
そういうことか。あと一方、中部第一はね、どうやった？
中部第一ね、決勝のとこ私決勝しか見てないんですよね、うん、だからちょっと、まあ、中村君はやっぱりすごくしなやかでいい動きをする、
うん
うん、やっぱちょっとした隙間を見つけてそこにこう切り込んでいくっていう、
うんうんうん、
フェンス能力っていうものがやっぱりすごくあるなと思いましたし、
うん
うん、本当に攻め手がない時はもう何が何でもちゃんとシュートまでフィニッシュまでちゃんと持っていけるというかね。
そうやね、
うん、やっぱああい う, こう勝負強さというか、
うん、
別に他の人よりも、ね、ジャンプ力とかそういったものが超越してるわけでもないのになぜかスルスルスルと抜き出ちゃうというか、
うんうんうん、
なんかそういう人ってよくいるじゃないですか、上手い人の中にね。
そうやね、
うん、なぜかブロックされないとか。
あのさ、俺思ったけど中村選手って、
ええ、
その高さに怖さを感じてないよね、ディフェンスの高さに。だから普通やったらもうちょっと、まあ、これを引き合い出していいのかどうか分かんないけど、引き合いということかな。そのインサイドに外国人留学生がいて、
はい、
そこに突っ込んでいく深さが結構深くて、
あ、
やばいんじゃないのっていうところからのフローターとかがすっごい上手くない？
そうですよね。
あんまり怖がってないというか、 慣れてるんやろね、あの高さに。
結晶かなんかでもそのフローターかなんかですごいふわっと高くいいフローターかなんかで決めたの一個ありますね。
あったあったあった。いやあれもちょ結構あれも俺が思ってるところよりも深いところに入ってて、
うん、
そこまで行っちゃうっていうところからすごい高いフローターでスコーンって、スコーンじゃなかったけどね、あれリムにバーンバーンって当たってたけど、うん、
はい、
あのアーチがあるからああいう入り方するんやろうね。
あれはやっぱり、まあ、普段どんな練習してるか知らないですけど、
うん、
同じチームにやっぱり留学生がいるから練習しやすいっていうとちょっと語弊がありますけど、
いや、
そういう感覚つかみやすいっていうのもあるんですか、ね、
あると思いますよ僕。
ですよね。
うん、
で思ったよりでかいから買わせるつもりで打ったのがあっさり留学生には通用しなかったみたいな
ね、うんうんうんうん。
そういうのが多分普段練習でやってるから大丈夫なのかもしれませんね、うんうん、このぐらいの高さでやっとけばブロックされないっていうのが。
そうそうそう、
ね、
だからさ昔十何年前に、
はい、
あれ延べ学にママドゥ選手とか入ってきた時、
はいはいはいはい、
あの時にあんな中村選手みたいなフローターとか、うん、スクープショット打てる人っていなかったよね。結構ブロックされてたよね、バチバチに。
いなかったですし、大学バスケでも、
うん、
関東学院にあのパプ選手が入ってきた時に、
うんうんうん、
誰もパプを、どのチームもパプを止めれなくて、
うんうんうんうん、
関東学院当時関東3部だったのにトーナメントでベスト4まで行っちゃったってことがあったんですよね。
ああそうなんや。
青学も止めれなくて青学も負けちゃって、
あそう、
で青学に早稲田は、その次の対戦が早稲田だったんですけど、
うんうん、
早稲田青学に頼むって頼まれて、
うん、
なんとかパプをこう止めに行ってギリギリ勝ったっていうね、うん、まあ、エピソードもあるんですけど、やっぱ止め方知らないんですよね。
そうやな、
慣れてそれがいいと思います。
そうやな、そういう意味でもやっぱり外国人留学生の参戦に対してね、もう今やもうそんな反対したって、反対なんかできないじゃないですか。ちゃんと合法的に大会に参加してるわけやしね、
うん、
悪いことして参加してるわけじゃないんだから誰も止めることできないんだけど、やっぱり今でも賛否はあるじゃないですか、
うん、そうですね。
僕はそこはねやっぱり繰り返しになるけど良かったんかなってやっぱ思いますよね、
うん、
うん、ここがないと思う、一生ずっと止まったままやからね、
うん、
うん、少しずつ ね、あとはもうその上の方の選手もねどんどん入ってきたら面白いんじゃないかなと思ったりするぐらいなんですけど、上の方
ってだけに答えてるとね、日本語上手ですもんね。
うんうんうんうん。
あのサンバ選手っている
じゃないですか。サンバ選手やんかな、天理を掘ったサンバ選手やろ。
そう。この前サンバッカーズの試合見に行った時も、
うんうん、
その日ヒーローインタビューでサンバ選手って呼ばれたんですよ。
うんうんうんうん。
うん、でまあどのぐらい喋れんのかなぐらいの感覚でいたんですけど。
うん、
マイク渡された瞬間とか言って、もうその瞬間会場がめちゃくちゃ和やかになったんですけど、もうそのうーんって考える時のっていうのがもう自然と出てしまうぐらい、
うんうんうん、
まあ帰化されてるわけだし、
うん、
まあ日本人なわけだからね、
うんうんうん、
まあ、うん、まあやっぱあのぐらいこう喋れてる方が普通にいるとそんな違和感感じないなっていうのもあります
よね、うん、そうやね。いや僕ねサンバ選手は天理大学時代に天理見に行ったことあるんですけど、むっちゃ学力高かったらしいですよ。
ああそうみたいですね。
うん、やっぱりね、うん、そういう選手がいて馴染んでいってくれるとまた、うん、こういう選手もいるんだよっていうね、やっぱり悪い話もあったじゃないですか今年は。
まあそうですね。
ねえ、あの誰や審判を殴って傷害に問われたりね、うんうん、もあったけど、やっぱりこう優秀な外国人留学生たくさんいるんだよっていうこともね、
うん、
宣伝できた
んですね。そうですね、
うん
うん、
はい、話はそれましたが次行きましょう。次、
はい、あと女子が、
うん、
2年連続大阪勢が決勝行ったのかな。
おお、
そうですね。去年が大阪桐蔭が決勝行って、
うん、
今年は大阪薫英がね、
うん、
決勝行きましたよね。
そうですよね。
うん、うん、まあ相手が岐阜城ってことで、
うん、
まあちょっとやっぱり貫禄ありましたかね。
いやそうやね、結構得点差は空いたよね、うん、スコアだけで言うと岐阜城が92、運営が74、
うん、
うん、
でもね本当にね、その男子も女子も優勝するチーム見てるとやっぱりディフェンスがすごいんですよね。
うん、うん、
まあ、そうは言いつつオフェンスでも圧倒してたりするからオフェンスが目立っちゃうんですけど、
うんうんうん、
やっぱオフェンスがすごくて相手が攻めれないっていうシーンが必ずあるじゃないですか、う
ん、あるよね、
ね、
うん、
やっぱり大きなディフェンスちゃんとやるっていうのは、
そうやね、
うーん、
まあ、ちょっと注目はね、決勝は岐阜城のハディ・ダフ、ハディ・ダフェ選手、
はい、
31得点で、うん、フィールドゴールが21分の14、
うん、
フリースローが6の3、リバウンドはオフェンス、うん、ディフェンスともに各4、トータル8、
うん、で、うん、
31点取ってるんですけど、
うん、
プレイングタイムが23分、
あ、
爆裂に稼いだんよね、多分。1、2PD、まあ、各ピリオド15点ぐらい取ってるって感じ？
まあ、そうですね。
2ピリオド分ぐらいでしか出てないんですけど。
だから、結構、岐阜城がディフェンスで上から潰して点取ってるシーンなんかも多いってことですかね。
そうなのかもしれないね。そうね、で、訓練はちょっと層が薄いのでしょうか。ほぼ5人で戦ってますよね。
なるほどなるほど。
そうね。いやー、これもちょっと僕ら見れてないんであれですけど、まあまあ結果なり最後ちょっとお知らせしとこうかなと。
しかし福岡第一とかも、どのぐらい練習してるんでしょうね。
いや本当に。
あのこれちょっと余談なんですけど、そう思ったのは、その今そのこっちの東京 MX テレビっていう番組があって、あ、そのチャンネルがあって、そこで金曜日の夜に S ロックスっていうそのサンロッカーズ渋谷の番組やってるんですよ、でよくその選手同士が飯食いにご飯食べに行って、そこで語ってるところとかも映像で流れてて、結構熱い会話になってたりするんですよ。でこの前その清水大志郎選手っていう宮崎の小林で準優勝かなんかしてる選手と、あと杉浦選手ですね、があのご飯食べてて、まあ、いろんな悩みなんかをきあの先輩の清水大志郎がこう聞いてあげたりとか、そういうシーンがあったんですけども、その時にそのまず杉浦選手が、まあ、おっぽりだったわけですけど、正直言ってバスケ人生で一番きつかったのってやっぱ高校の時ですよねって、あの杉浦がボソッとこう言い始めたんですよ、会話の中で、そしてなんでって言ってくるんで、杉浦選手は、いやだってもう朝もう5時半とか6時に起きて体育館行って朝練やって、その後も一生懸命授業を集中してやんなきゃいけなくて、その後またずっと部活で、
うん、
疲れてるけど勉強時間があって絶対1時間半ぐらい勉強しなくちゃいけなくて、そしたらもう寝る時間だから寝て起きたらまた朝からまた練習でっていうのがずっと続くから、すごいきつかったっすよみたいな話をしたんですよね、そしたらそれを聞いてた小林高校出身の清水大志郎選手は、あーとか言って、でもそんなの俺に比べりゃ全然だと思うよみたいな話になって、そしたら、まあ今どうなのか分かんないですけど、だって俺なんか夜中の3時までシュート練習とかしてたもんねとか言
われ
て、
うそ
何それと思って、
すげえな、
思わず私はそこに食いついてしまったんですけど、もう当然朝練もやってたし、あと小林高校って進学校なんで、かなりレベル高い学校なんでね、まあ、勉強しなくちゃいけない学校なんですけど、
そうなんや、
その上で練習はもう本当になんかもう6時間とか5時間とかもずっとやってた上にシューティングはもう夜中までやってたし、
うわ、
かだから実際はねチーム練習は2時間しかやってませんとかなんとか言いながらも、なんか個人練習だとか、一部のこう A チームにいる人間だけはどっかで特訓してるとか、そういうのがあったりするのかななんてちょっとね、
すごいなそれ、でも
まず昔の話ですけどね、
まあね、
話でしょうけど、でも実際本当にどうなんだろうってなりますね、
確かに、
だってあんだけオフェンス側ではフォーメーションやら何やらあんなにシステムもいっぱいあって、 通だったらそれやるだけで絶対精度上げるだけで終わっちゃいますよ。
そうや
ん
な。
ディフェンスもあんな変幻自在のディフェンスできたりとか、
うん、
本能だけでやってるわけじゃ絶対ないはずなので、
うんうんうんうん、
しかもあんだけなんとかフェスティバルだなんだって試合ばっかやってるわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、正直練習してんのかなって思うぐらいじゃないですか。
あ、それぐらい試合してるよね。
そうですそうです、うん、なのにあんなに精度高いって、
うん、
まあ
ね、どこで練り込む、なんか動きを教えるとかじゃないやん、もう途中から、
うん、
練り込んで、まあ、本当に体が完全に本能的に動くようになって完成していくやんか、はい、そこを磨き上げるのってさ、いや一つじゃないもんな、だって
まあそうですね、
すごい時間使ってるんやろね、どっかで。
まあ、ただ一つ言えるのは、うんうん、もう監督がいてもいなくても、うん、もう選手同士の中で、うん、あのもっとこの精度を高めていこうとか、もっとああしていかなきゃねとか、
うんうん
うん、結構こういろいろ言い合ったりしながらですね、
うんうんうん、
いや雰囲気があるってことだけは間違いないと思うんです
ね。
うん、
いやそうなんや。
もう夏に負けた悔しさを晴らしたくて本当に死ぬ気で練習してきましたなんてインタビューとか聞いた上で試合やってると、
うん
うん、まあ確かにそうなんだろうなっていう気迫はすごく感じますよね。だけど本当に練習どのぐらいやってんだろうっていう、
うん、
あんまり長時間やってると実はやばいってそういうことが広まるとまずいから、
うん、
いやうちはもう2時間しかやってませんとか、うん、うちの学校の体育館は週4回しか、ね、使いませんからとか言いながら、
うん、
それ以外の日も他の体育館とって練習いっぱいしてるんちゃうんかいとかですだって信じられないですもん。
いやほんまね、
いや本当にそれができたら本当に素晴らしいことだと思いますけど、
うんうん、
そういう常識的に考えた時にどうしてもちょっとそこが、うんうん、なんか想像つかないというか、
本当かなっていうね。
そうですよ、
うん、
よっぽど IQ 高い人間しかいないのかとかね。
うんうんうんうんうん、
いや不思議でしょうがないですね。
不思議やね、まあ、それだけモン吉から見てもそうやっぱ完成された精度の高い完成されたゲーム見たってことやんな。
そうですね、
うん、
まあ、ただもしかするとやっぱ中学の時にそういうそれなりの場で活躍してきた選手たちっていうのは、
うん、
やっぱこういう時はこうすべきだっていうもう感覚的なものが優れてるので、
うん
うん、やっぱうちのチームはこういったことをやるとしてるんだなっていう理解と、
うん、
それが体に染み付くのがもう本当に本能でそういうのがもうすぐ身につくタイプの選手がやっぱ多いのかもしれませんね。だから推薦じゃないとなかなかこうチームでやっていけないとかってなっちゃうのかもしれないですよね。
確かに、
うん、ただ上手いとかっていうだけじゃなくて、
うん、で、うん、そうやね、まあ、ディエスだけじゃなくてオフェンスもそうやねんけど、やっぱりこのちょ形だけ動くんじゃなくて本当に隙間ができたら打てる子たちやし、
うん、
打っちゃうと変にフリーで打たしちゃうとほんまに入ってしまうやんか、
うん、
だからディフェンスのがこう想定通りに動きやすかったりするのかもしれないよね。
そうですね、
うん、普通形教えてもさ、はいチャンスメイクしました、じゃあショットってなって沈めるか沈めへんかなんてもう問えないもんね、普通のレベルだと。
そうですね、その
プロセスまででよしって言ってあげないと、
うん、
あんなこう全国大会で見るような精度でシュートがバッチャンバッチャン決まるんやったらそりゃねえ、
いやもしかしたらもう高校に入る前に勝負ついてんのかなとか思ってみ
たほんまね、
ね、
確かに。
いやだって、
うん、
ちょっと学校目指したのもなんですけど、ある東京のサッカー強豪校っていうのは、
うんうん、
もう推薦で集めた人以外は一軍にはもう入れないっていう流れにもなってるみたいで、実は練習時間が短いってことで有名な学校なんですけど、バスケの。
あ、そうなの、
うん、でもそのサッカーの強いその学校っていうのは、うん、本当に上手い人だけを集めて、
うん、
あとはもうフォーメーションだけ、
うん、
やってって、うん、そういう風にするとみんなそれなりにできちゃうんだよっていう。
なるほど、
うん、私の知り合いがそこ出身で、うん、そこのサッカー部出身だった人だったので、
うんうんうん
うん、だからそれなりの強さをキープできるんだよと、
うん
うん、だけど全国で優勝できるほどまではさすがにいけないけどなとか言いながら、
うん
うん、そういうチームの作り方もまあ一つあるんでしょ
う
ね。そんな中でも本当に全国優勝したいっていう人たちが集まる学校だったりすると、
うん
うん、 本当に他の人ができるようになるまでに、
うん、
10段階積み重ねていかなきゃいけないようなことを多分 2,3 回ぐらいでもうすぐできるようになっちゃうとか、まあそういうのもあるのかもしれないですよね。
なるほどな。
でもこれ以上ちょっとそこを探るとちょっと悲しくなるんで、この辺まあこれ以上ね、
そうだな
無力さを知る、自分の無力さをわざわざこれ以上、
うん、そうやね、
思うこともないかなと、
うんうん、よし、じゃあ次行きましょう。
はい、今度は大学の方で、
うん、
まあこの前、
うん、
インカレが終わって、
うん、
まあ、その翌日からおそらく、
うん、
特別指定選手、
あの
B リーグですね、
うんうん、
特別指定契約がどんどん連発して出てくるんじゃないかと、
うん
うん、いう予想をしてたんですが、
うんうん
うん、まず第1号がですね、
うん、
あの熊子と言われてた、あの大東文化の、
うんうんうんうん、
熊谷光選手ですね、
うん、
この選手がシーホース三河、うん、で次に上がってきたのが、
うん、
長谷昇ってみんな言ってた、あの早稲田大学の長谷川昇選手ですね、
うん、
まあ、能代出身の、
うんうん
うん、サウスポーの選手なんですけどね、
うん、
ちょっと森谷君に近い雰囲気あるんですけど、うん、この選手がなんと秋田、能代工業出身の長谷川選手、秋田凱旋って感じです。
すごいね、
うんうんうん、で一番騒がれたのが、
うん、
平岩選手ですね。
お、平岩選手どこ？
去年はキングス行ってたんですよね、
うん、
で今年もキングスかなってキングスの人は楽しみにしてたと思うんですけれども、
うん、
なんとよりによってアルバルク東京というね。
へ
ー、もうディフェンスやるチームとか、
うん、
もうすごい強いチームっていうのを渡り歩いてみたくなったのかもしれませんよね。
いやでもすごいいい経験よね。
そうですね、
そんなことできんねんな。
で同時に騒がれたのが、
うん、
平岩くん の、 そのアルバルクへの特別指定契約と同時に、
うん、
阿比光輝選手っていうあのアンダーで、
うん、
アンダー20とかあの辺で出てたあの、
うん、
セントメリーズハイスクールだったかな、
あーはいはいはいはいはい、はい、
2メートルちょっとのあの、
うんうん、
あの選手もアメリカのディビジョン2かなんかの学校に確か行ってたんですけど、
うん、
ディビジョン2だったかな、なんかどっかのそこの学校を休学して、
うん、
アルバルクでプロになるって言って日本に来たんですよね。
おー、そうなんや、
うん、まあこれが、ね、うん、どう出るかは分かりませんけども、
うん
うん、まあね、もう向こうでやってればよかったってならないように
いや、ほんまそうやね、うんうんうんうん、
まあ、結局正直なところ向こうであんまりプレイングタイムもらえてないっていうのもあったっぽいんですよね、
うん、そうなんや、
うん、でもアルバルク来てもプレイングタイムもらえなかったらっていうのもあるんでしょうけど、
うんうんうん、
でも今こうやって海外から戻ってくる選手とか、
うん、
思い切った行動を取る選手ここのとこ何人か出てきてますけど、
うん、
大体口を揃えて皆さん言ってるのは東京オリンピックに出たいなんですよね。
おー、なるほどなるほど、
うん、ちょうどそれがいいきっかけになってるっぽいですけどね。で他にも出てきたのが例えば中央大学の中村航平選手、
うん、
この選手もサウスポーだったかな、
うん、
山口の豊良高校出身で、
うん、
まあ、中大のもエース的な存在でしたけれども、
うん、
ガードとしてね、
うん、
この選手が滋賀レイクスターズに特別指定で、
はあ、滋賀行くんだ、
滋賀、うんうん、今ちょっとですねかなり苦しいんですよ、ビリ争いになってますんで、
うんうんうんうん、
うん、まああのテクニシャンぶりっていうのをね、
うん、
ちょっとてかで発揮してもらって、
うん、
うん、
そうやな、
そう、大学バスケもね盛り上がる方につながると思うんですよね、
うんうんうん、確かに、
やっぱこんなに B リーグのこうねダイヤの原石みたいなのがこんなにいっぱい大学にいたんだっていうね、
うん、
まだまだガラガラですから、
う
んうん、そうですね、
そうやね、
うん、
滋賀は西のケツなんか、
西、
うん、西地区のドンケツ、
そうです ね、
ね、
あとはね中央の名前が出てこないけど、中央のあの3人のうちの1人、3人衆のうちの1人がアースフレンズですよね、
うん、
うん、
誰だっけ、
誰だっけ、鶴巻じゃなくて、
そうそう、前もなんか鶴巻と俺言っちゃって、鶴巻選手じゃない
方、そうなんだね、これはキリ君に次の日に LINE で誰やれやれって言われたんですけど忘れちゃった。アースフレンズです。
アースフレンズ、
はい、
うんうんうん、三上選手、
いや、
え、
三上選手じゃないと思うんです
よ、ね、三上、鶴巻、誰だと、またまた怒られるやん。あの人出てこないかって怒られるやん。ああ、ちょっと分かんない、ごめんなさい。
ですよね。
うーん、
あ、沼倉だった
かな。あ、沼倉選手か。
そうです、思い出した。が、
うん、
アースフレンズですね。
うんうんうん、
うん、なので結構いろんな選手がね、
うん
うん、あ、じゃあ沼倉さん、久岡選手
ね。
うん、他にもどんどん、あ、あとね、ビリシベミエ選手が、
うんうん、
なんとね、青森ワッツ B2 の、
へえ、
今日だか昨日だかに初得点したらしいですよ。
あ、そうなんや。
うん、青森行くとは思わなかったですね。
うん、本当やな。
まあ卒業だからまあどこ行ってもいいと思うんですけど。
うんうんうんうん、うん、そうか。え、日本一になってるよねこの学年。
そうですそうです。
去
年、うん、青森ワッツもちょっとね、
うん、
下との入れ替え戦に出ることじゃないにしても低迷してますんでね。
うんうんうん
うん、うん、まあ寒いとこですけど。まあ今後どうなっていくかですね。で、ちなみに私が応援してるブレックスなんですけど、
うん、
アウェイなんとずっと無敗だったんですよ。
そう、今まで？
そう、4敗とかだったんですけど、うん、ずっと無敗だったんですアウェイ方が。
マジか。
なんでアウェイで無敗なのかよくわかんないです
けど。ほんまやな。
で、とうとうこの前大阪に負けて、
うん、
B コルに2連敗した後の大阪になぜか負けてしまって1回だけ、うん、それでとうとうアウェイに初めて土がついてしまったんですが、うんうんうん、依然としてちょっと星は千葉と並んでますけれども、
うん、
まだ5敗で、
すごい、ね、
昨日今日も名古屋に勝ちまして、
うんうんうん
うん、でもね、うん、今年 B リーグ見てて、うん、明らかに去年より強くなったなってチームが何チームかあるんですよ。
おー、どこ？
まあいろんな選手が対等しての話なんですけど、
うんうん、
まず一番目立ってるのが中地区1位の新潟ですよね。
うん、新潟か。
新潟はもういつも真ん中ぐらいでパッとしなかったんですよね、
うんうんうん、
順位としては、
うんうんうん、
まあ五十嵐選手とね、まあ、ガードナー選手がまあなんか2人で頑張ってんなみたいな感じだったんですけど、うん、やっぱりオフェンス中心っぽいところはあるんですけど、
うん、
やっぱり柏木選手が入ったりとか、
うん、
うん、あとやっぱりガードナー選手とハミルトン選手っていうのはあのプリプリコンビがですね、
うん、
かなりゴール下で頑張ってっていうところで、
うん、
うん、あともう一チームは、
はい、
なんだっけ、今すごく伸びてきてるなっていうのが、
うん、
なんだっけ、やっぱり急に出てこなくなってしまった。
どこだどこだ。
去年と明らかに、
どこだいどこだい、
あれ、
うん、
自分で言ってて記憶喪失になってしまった。まあ新潟とあとは、
うん、
西の、
うんうんうん、
やばい、本当に出てこない。
ほう、置いとこうか、
置いときましょうか、
とりあえず
置いときましょう。ちょっと思い出したら言います
ね。うんうんうん、また喋ってたら思い出すよ。
まあそうですね、
うん、
チーム名とかパッとなんかで見ると思い出そうなんですけど、
うん、
うん、まあ結構明らかにそう変わってきてるチームがあるので、
うんうん
うん、やっぱりそういったところで流れが変わってきてるっていうのはありますね。
うんうんうんうん
うん、うん、で あ、そら、名古屋ですね、あともう1チーム。
うん。
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ。
うん、西の2位か。うん。
うん、で、去年は、うん、笹山選手がガードとしてすごく引っ張ってて、
うん。
うん、あと、張本選手ですね。
うん。
だから、今年それにですね、うん、シューターが加わったというか、
うん、
あの、青学から行った安藤選手が、
はい。
安藤シュート選手、
ナン
パシュートっていうのがもういいですよね。この選手のね、スリーポイント成功率がもうぶっちぎりで1位なんですよね、
マジかよ、そんな入る。
なんかもう4割5割入ってるとかなんとか、もう打つと相当な確率で入ってるんですよ。
それはちょっと青学の時からそうなんやった？
まあ、青学の時も、
うん、
まだ1年生の時はね、まだ比江島、
うん、
あ、比江島じゃないな、誰かまだ先輩に、いろいろいたからそこまで目立ってなくて、
うん、
多分2年生ぐらいから、
うん、
もうかなり有名になりましたね。1年生の時もスタメンで使ってもらう時も結構あったんですけど、
うん、
まだ1年生だったんで、
うんうんうん、この人190ぐらいある選手ですよね、
うん、もう今や名古屋のエースですよ。四日市工業出身なんですよね。だから多分桜井亮太選手の後輩なのかな。
そうですね、四日市工業は桜井選手の出身なんで後輩になりますよね。
そうですね、だからブレックスも今回2連勝しましたけど、名古屋相手に2試合とも相当苦しめられてますね、
うん、あ、そうなんや、
うん、まあ、あの梶山ね、
うん、
が大小学園出身の梶山君は監督ヘッドコーチやってますけど、
うん、
速攻中心のチームで、
うん、
うん、でもね、うん、まあそういうチームが勝ち星を増やしてきて面白くなってきてはいるんですけど、
うん、
やっぱり本当にディフェンス強いチームに当たっちゃうと、
うん、
やっぱ勝てないんですよね、
うん、
だからどうしても地区で2位止まりになってしまうっていうのはあるんですけども、
うんうんうん
うん、そうですね、でもこの辺はちょっと大会というかあれを面白くしているところがあると思いますので、
うんうんうんうん、こうやって勢力図が少しずつ変わると面白いよね、やっぱり。
そうですね、うん、まあ選手の移籍だったりして今や、うん、シーホース三河もね、
うん、
ちょっと今星が五分五分ぐらいのとこで、
うん、
低迷してる部分もありますし、
うんうんうんうん、
割とねファジーカスとかが帰化したことによって、
うん、
まあオンザコート3っていうのは語弊がありますけどもね、
うん、
外国人の2人にファジーカスっていう豪華なラインナップができる川崎でさえももう10敗以上してますし、
うん、そうやねんな。
アルバルクも今日北海道に負けましたんで、
川崎圧倒すると思ったけどな。そうアルバルク北海道負けた、
そうアルバルクも意外とポロッと負けてるんですよ。
へ、
うん、だから意外だからちょっと面白くて、
うん、
で逆にメンバーの割になかなか勝ててなかったサンロッカーズとかがちょっとずつ上がってきてて、
うんうんうんうん、
とは言ってもまだまあ健康してるんですけどね、
うんうんうん
うん、だからやっぱりこの前もブレックスがその大阪に負けちゃったみたいに、
うんうんうんう
ん、なんかところどころでこう楽に勝たせてもらえない何かっていうのが、
うん、
もちろん裏には怪我人が出てたりいろんなこともあるんでしょうけどね、
うんうんうん
ちょっとあの最初の1年目とか、
うん、
ビッグになる前の年とはちょっと違った流れになってるなっていう感じです
ね。そう
な、うんでちょっと B2 は、
はい、
ストークス、
うん、
あのねだいぶ息吹き返してきてますよ。
そう、
あのね、
うん、
最近入ったブラッドリーっていうあの外国人選手がねすごくいいっす。
ああそうなんだ。
あのね髪型があの並里選手と同じ髪型の、あの外国人選手で、
うんうんうんうん、
結構体もそのプリプリしてるわけじゃないんですけど体格も相当がっちりしてて、
うん
うん、ゴール下パワフルで強いですね。あれがしっかりゴール下できちんと点を取ってくれる、
うん
うん、でその上でバーンズ選手が外から打てるし、うん、谷選手も堂原選手も打てる、
うん
うん、そして仕事人運び屋の、
うん
ケント選手、そういったところが随分と噛み合ってきて、
へ
ー、選手もねまたちょっと復活してきてて、
え誰選手？
柳川選手。
あ柳川選手ね、
うん、なんかやっぱりね前半のそのストークスが勝てなかった時は、
うん、
堂原選手の出来が大きく左右するケースが多かったのと、
うん、
あとね谷選手が元気なかった。
あそうなんや。
谷選手がね得点一桁の日ばっかりだったんですよ。
あ、そうなの。
もう4点とか、なんか2点とか、
うんうん、
2点って何、スリーポイント決めてないのみたいなね。
いや、ほんまやな。
いや、ほんとそうなんですよ。
なんでなんか
最近ね、スコア見てると、うん、堂原谷の2人が両方とも10点以上取ってる。
へえ。
これにそのブラッドリー選手も十何点取ってて、バーンズ選手も十何点取ってると、
うん、
もうそれだけでも60点近くいくわけですよね。
うんうんうん、
だからやっぱり60点以上しか取れないと負けちゃうけど、
うん
うん、でも70点以上とか取れると勝てる試合も増えてくるはずなので、
うん
うん、こうやってまんべんなく取れるところでちゃんとそれなりにこううまくね点取れるような流れができてきているので、
うん
うん、
そうね、
この前もその同じ地区でトップの信州に1勝1敗、
うん
うん、土をつけましたし、
うんうんうんうん、
で昨日今日で金沢サムライズとやってて、
うん、
昨日は15点差ぐらいで勝って、
お
今日は負けてたのを追いついて、
あ、そうだ、
逆転して、
うん、
2点リードしてるところで、
うん、
バックコートからのブザービーターを決められて逆転負けっていう、
そう、
呆然としてしまう、ちょっと非常に悔しい負け方をちょっと今日まさに今日してしまったんですけどもね、でも、うん、なんかやっぱりこう負けが続いてた時とは違う雰囲気、何かをこう感じさせるというかね、
うん
うん、ちょっと面白くなってきました
。うんうんうんうん、うまいね。
そういえばプレゼントで私ストーキーのぬいぐるみもらいまして。
おお、当たったの。
いえ、
ああプレゼントで誰かにもらったんや。
そうなんです、
うん、
はい、今私の目の前に
うーん、それは
それは
あの人ですね。
あの人です。
うーん、
岸さんも先輩なんですよね。
そうそう、 A 山さんやろ。
A 山さんです。
うーん、
ここでもお礼を言わせていただきます。ありがとうございます。
A 山さん、モン吉いつもお世話になっております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ青山さんやけどな。
そうですね、
言っちゃったいい人でしょ、青山さん。優しくてね。
優しいです。
僕もね。
今日めっちゃ悔しい負け方しおったわっていう、うん、あのメッセンジャーが来ました。
まあ、大体こう、ゲームのある日はそうやって連絡が来るの？
わかんないです。やっぱ時々来ますね。
時々来るんや。
うん。
なるほど。
で、私も気になったら、まあ、メッセンジャー送る時もあるんですけど、
うん、
やりましたねとか。
うん、うん、うん、うん、
うん。やっぱりちょっとね、見てたりすると、
うん、
やっぱりすごく、嬉しい勝ち方すると、うん、まあ、まあメッセージしたくなりますね。
うん、それはもうストークス喋りまくらなね。
そうですね。
うん、賄賂いただいたら、もううちはね、もう賄賂ウェルカムなんで、賄賂いただいたらもう喋るよ。ね。
なんかね、ストークスグッズ見てるとね、
うん、
なぜかポロシャツがやけに安いんですよ。なんかポロシャツが1800円ぐらいとかなんですね。
ちょっと見た
ら。なんであんな安いんだろうと思って。
ポロシャツが1800円、安すぎひん？
T シャツより安くないかと思って、
うん、
白くてそのストークスのマークが入ってるだけのシンプルなポロシャツなんですけどね。
ほうほうほう、今ちょっとストア見てるんだけど、
はい、
そのポロシャツはないね。
あれないですか？あれ、
うん、え、あ、もっと見るがあるわ、ごめん。
あ、そうです、そうです、
すいません、すいません。
1800円間違いかな。でもなんかそのぐらいの安かった記憶があるんだよな。
間違いですよ。
間違い？
間違い。
はい。
1500円。
T シャツより安い。
なんで？いやでも T シャツも1500円あるね。
これ買いですよ、買い。
ねえ、ストークスロゴ T も1500円。
そうですよ。何気に私、ストークスの T シャツ2枚持ってますから。
あ、そう、安いな。でもちょっといいやつ言うと4000円とかするやつもあるね。
だ、私それ買ったんですよ。
うん、
確かね、元町にあるパワーハウスでですね、
うんうんうん
うん、グリーンの西宮ストークスって、
うん、
もう試合前のアップロードの時に着るような感じの T シャツを1枚買ったのと、
うん、
あとは、
うん、
あのババーズ T シャツって、
あれ、もしもし、ね、
あれは、でも、ま、
もしもし、今ちょっと飛んでた、ごめんごめん。
あ、あ、はい、
バーンズ T シャツね。
T シャツ、うん、あれは2500円だったんですけど。
ほうほうほうほう。
まあこれも限定で、
うん、ね、
してファブ選手がいるうちになんてこと言っちゃいけないけど、でもやっぱりね、外国人選手って本当に急に何かっていうのもあるから、うん、やっぱこういう貴重な品は買っておかないとと思って、最近よく来てます。
なるほど、
運動する、
なるほどね。
これでもね、まあ、B2 のプレーオフは4チームしか出れないんでね、
うん、
各チームで1位、各ブロックで地区で1位取る、アンドあと2位の中で1位を取らないといけないので、まあでもチャンスあると思うんだけどな、まだまだ。
そうね、
9連勝ぐらいしたら、もう2位ぐらいまでいけますからね、9連勝ぐらいすれば。
9連勝厳しない？
いやだけど、やっぱり去年は B1 で戦ってたわけだし、ちょっとファンの人には申し訳ないですけど、その、去年いたリドリー選手より、今いるブラッドリー選手の方がいいですよ、
ほうほうほうほう、
はっきり言って。
なるほどなるほど。
だからそういう意味では、
うん、
その選手の能力的には絶対 B1 で上位いけるはずなんですよ。
なるほどね。
何かが噛み合ってなかったりとか、あるいは相手のチームとうまく噛み合ってたおかげで負けちゃったとか、なんかそういうところがちょっとまだうまくいってないだけで、能力的には絶対いけるはずなんですよ。ただ入れ替え戦出て B1 のチームに勝てるかどうかっていうところの問題もあるんですけどね。でも優勝すれば昇格できちゃうわけだから。
そうやな。
だからまずはそのプレーオフ目指してちょっと、だって B1 でやってた選手が日本人選手はほとんど残ってるわけですよね。
そうやな、ここはあんま動かなかったもんね。
そうです。
うん、
残ったじゃないですか、 B2 に行ったのに。
確かに確かに、
ね、それがまずいいっすよね。
それがいいよね、ファンの人でもたまらんよね。これはちょっと定着するよね。
よく残った、お前男の中の男だみたいな感じになりますよね。あとは最近はね、あの大阪体育大学出身の内藤選手がスタメンで出てる時多いですね。
ああそうなんだ。
そうなんですよ。
へ
え、ね、プレータイムはそうは言ってもそんな長くなくて、後で控えで出てくる柳川選手とかの方がプレータイムは結果として長くなっちゃう時の方が多いんですけど、でもねスタメンで、でも12分とかだったりするんですが、結構チャンスもらってるみたいですね。
へえ、なるほど。
ちょっと大阪体育大のね、ちょっとこういい選手がちょこちょこっとこう特別指定とかでね、こう入ってきてくれたりすると、
ちょっと終わって
るよね。ガードの君とかね。そういうのちょっと楽しみにしてますが。でもね、なかなかこっちで試合ないんすよ。
そうか。
私がストークスの試合を本当にその新幹線乗らずに見に行けるとしたら、八王子トレインズとやるときか、あとアースフレンズとやるときなんですけど、どっちもね、次こっちでそういう試合やるの4月なんですね。
うわ、開くな。
だからもう、なんか、関西に行かないと見に行けないという。
本当だな。
そう、それがちょっとね、悲しいですね。ちょっと見に行きたいんだけどな。
栄山さんは見に行ったりするのかな、そっちまで。
こっちまで来られてるかどうかは、わかんないですけど。
そうやけどな、あの人だったら。
でも B1 にいるときに名古屋ぐらいまでは見に行ったりしてたような気がしないでもないですけど。
ああそう。
ええー。そのぐらいまでだったらなんとなく皆さん許容範囲なんですかね。
名
古屋に行くぐらいまでなら。
だって2時間ぐらい、2時間なんかかからへんか。全然かからへんか。
大阪からだと近鉄かなんか乗っていくと安く行けるのかな。
あ。そうかな。
新幹線乗んなくても。まあ、それでも時間は2時間ぐらいかかっちゃうでしょうけどね。
新幹線で1時間ぐらいじゃないかな。
新幹線でそんなもんですよね。
神戸を出て。そうなんやと思うけどな。
でもいつもあのストーブの方々終わった後にストーキーと一緒にこうみんなで集合写真とか撮ってて、なんか雰囲気いいですね。
ああそう、
混ざりたいなと思ってよく見て
る。おお、仲良さそうにしてんねん。みんなそうじゃないの、他のチーム。
まあどうなんでしょうね。でもマスコットが一緒に座ってそこまでやなんか当たり前のようにこう毎週撮ってるみたいなあんまり見かけないですけどね。
ああそう。
あと、あ ボランティアの方々もねすごくなんか団結して やってるみたいですよ、ね、
おボランティアってどんなことするの。
いや会場の設営とかじゃないですか。
あそういうことね。
会場の設営とかあと試合の時 のゴミの分別だとか、
うん
うん、もう一番わかりやすい例を言えばその辺だと思うんですけど、まあでも椅子とかのあれ一番大変でしょうね。
あれは大変やんな。あれ本当でもストークする人たち助かってるよね。
だってあれ外注でいちいちやってたら大変ですよね。
確かに、
うん、でそれなりの人数いないとえらい時間かかっちゃいますからね。そうですね。まあそうやって一生懸命働いてくださる方もいてってとこなんでしょうけど、そうですね。で逆に私の地元の横浜のビーコルが今めちゃくちゃ弱くてですね。
あそう。
今日も1ピリでキングスと試合やってたんですけど、
ああ見たそのスコア、モンキチ送ってくれたやつよ。
あそうですそうです、
うん、
1ピリで19対2とかだったっけな。
うわ
なんでこんなことが起こるんだろうと。しかも、うん、キングスはスコット選手っていう得点源の選手が怪我で離脱、手術することが決まってたりとか、あとアイラ・ブラウン選手も今リハビリ中で海外行ってますし、
うん、
もう外国人選手が今一人しかいないんですよ。そんな満身創痍の中ちょっといい試合になるかなと思ってたら、うん、逆に記録作っちゃうんじゃないかぐらいになってしまって、もうちょっとこれ逆にこれで、何事もなく B1 に残れちゃったとしたらそれはそれでものすごいことだと思うんですよね。B コルファンの方は怒らないでくださいね。でもこれは、でも絶対口にしないだけに皆さん絶対思ってるはずなんですよ、今日の試合見たら。
そうやな、スコアでいうと83対42、1ピリが19対2、2ピリが30対10、3ピリが20対13、4ピリが14、17と、
そうなんですよね。いやでもこれね、正直ヘッドコーチも本当にこれどうしていいか分かんないと思いますよ。
そうやな、ここまでやられるとね、辛いのかな。
今年は捨てようなんてわけにいかないですからね。
そうやね、
ここが本当にプロの世界のきついところですよね。
いやきついな、ほんまに。
いくら3年契約とかしててもあまりに1年目がボロボロだったらやっぱ切られちゃう例とかもね、あるんでしょうからね。でそこでこうヘッドコーチね、優勝経験のあるヘッドコーチの方が切られてしまうと、そのヘッドコーチの方もいろいろ言われちゃうんですよね。やっぱりいい選手がいないとやっぱり強くできないのかの監督はみたいな言われちゃったりとかね、またそういう良くない方向にこう話がいってしまうのでね、なんかここ何か起こしてほしいなと。
ほんまやな、これは確かに辛い、プロとしては。
でもね、この前大阪に2連勝したんですよ、大阪相手に、ホームで、で土曜日にそのまず1戦目勝った時に久々に勝ったんですけど、でその次の日の日曜日、B コル今年度で過去最高の観客入ったらしいです。
あそうなん。
だから土曜日勝ったから、あもうこれで日曜日行こうってなった人が多分多かったんだと思うんですけどね。結構ねやっぱこの、まあ、お客さん結構正直で、面白いですよね。本当にどこのチームが来るかによって観客人数見事に変わりますし、いつも大市場とかはねちょっと分かりにくいですけど、普段そんなに多くないごく普通ぐらいのチームが、ホームで試合やるときに、来る相手によって観客数がもう全然違うから、だから栃木戦とか千葉戦はドル箱だみたいな話をね、結構今あちこちで言われてますよね。できてきたということで、
なるほど。
でちょうど昨日女子がオールスターだったんですよね。あとね
W リーグ、
W リーグ、オールスター、なんか女子のオールスターの方がなんか人気、
そうなの。
あでもそうでもないのかな、まあ男子の方がやっぱりそのちょっとプレーをどうこうっ というよりはやっぱちょっとこうアイドル的ななんつうんでしょうね、うん、なんかそういう意味合いのこう盛り上がり方してますよね男子の方はね。
うーん、
もう誰かと誰かが一緒にプレーをする姿見れるなんてもう最高みたいな、うん、そういうこう感じのエンターテインメント化すごいしてるんですよね男子の方はね、
うんうんうん、
女子の方は、
うん、
今回試みとしては、うん、なんか昔のレジェンドたち出てきて試合するなんてのもあったらしいですよね。
あ、そうなの。
はい、
へ
え。アテネオリンピックに出てたあの浜口のり子さんとか、
うん、
あれ今名字変わっちゃってますけど小磯さんか、
うんうんうんうん、
あと大山妙子さんとか、あの当時のあのね、ジャパンエナジーとの、うん、シャンソンの時のあの辺のメンバーの人たちとか、
はいはいはいはい、
あれそれよりはまだ私たちぐらいの世代の人かな、
はあ、
もうちょっとあのブレックスの安西監督の奥さんの今野真理選手とか、あと楠田香織さんとかね、まあ、あの辺の人たちが、
すげえ、うん、プレーするの
ね、
うん、
どこまでマジでやってたのか知りませんけど、そういうのがあったりとか、
うんうんうん
うん、あと女子は割と以前から早い段階でスキルチャレンジとかあったりとかね、スリーポイントコンテストもあったんじゃないかと思いますけど、男子のオールスター年明けのね、うん、1月15日とかなんかそのぐらいの頃でしたっけね、
うんうんうんうん、
やるという、でそれが終わるといよいよ後半戦ということでですね。
そうやね、早いな。
そうなると注目は比江島選手どうなるかと、
うんうんうんうん、
全然出てないですよ
向こうで。
全然出てない。
マジでなんでな、どういうことな、ね、なんか理由
知らんの。もしかしたら向こうのほらアジア枠で入ったって言ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あのアジア枠って B リーグ的に言うと特別指定みたいな感じなんですかね、うんうん、
そうなの
扱いが、なんか特殊なこう有利な外国人枠っていうよりは、
うん
うん、そもそもアジアってそんなにバスケ強いわけじゃないから、
うんうんうんうん、
オーストラリアでアジア枠って作ったところで、
うん、
そろそろそれ意味あんのみたいに、
うん、
ぶっちゃけ私ちょっと思っちゃったんですよ、
うんうんうん、
でもそのアジア枠を使えば、
うん、
あのもう一人ロスター増やすことができるというか登録人数増やすことができるっていうようなメリットがあれば、
うん
うん、まあ誰か怪我人出ちゃった時にその選手を代わりにベンチ入れて使えばいいしみたいな感じで、
うんうんうんうん、
2way契約じゃないけど、
うん、
そういう、うん、B リーグの特別指定契約みたいな、
うん、
実は日本だとねすごいすごいとか言うけど、
うん、
日本の国からしてみたらあんまりそんな、
うん、
すごいことじゃないのかもしれないですね、
うん、
私の勝手な予想ですけど、
うんうんうんうん、
だって全然疲れてないですもん。残り何秒とかで出たぐらいだったり。
マジかよ、なんか残念やな、悩んでるやろな、
うん、だから実際にこの前の代表戦の時もね、うん、あの感覚鈍ってんじゃないかなんていう噂が相当ねこう広まってたぐらいでしたから、
うん、
まあそんなことなかったですけどね。
全然そんなことなかったよね、
うん、まあ、そうは言っても試合で出れなきゃね、
うん、
で結局
うん、
今じゃあその比江島選手のことでどういう話題になってるかっていうと、
教えてちょうだい。
もちろん一つはその戻ってくるか来ないのかっていう話がもちろん第一なんですけど、
うん、
戻ってきた時に、
うん、
ブレックスで本当にプレーできるのかっていうその規則的な問題で。
例えば規則的な問題って
要はその所属が B リーグなんつうんだろうな、その一回栃木に来たけど、
うん、
別にレンタルみたいな形で向こう行ったわけでもないし、一、
うん、
回もう日本の国内のその選手登録はしない形で海外に行っちゃってるから、
うんうんうん
うん、もう一回戻ってくるときに元々にいたチームと二回契約できないっていうルールがあるから、
あ、ね、ここね、
そうだからそれに抵触するかしないかっていうところで。
うん、
もしかして日本に戻ってきてもブレックスだけに逆にだけには逆に入れないんじゃないか
と。入れないと。ほうほうほう、なるほど、
うん、ただその時に何かこう契約をしたかしてないかによって、
うん、
ブレックスにその入団するとか言いながらもいきなり決まっちゃったから実は契約が全部済んでないから大丈夫とか、例えばですよ、こういった部分で実は政府でブレックスに戻れるのか、じゃあブレックスに戻れなかったらまたミカ戻るのとかね、まあ、それはないと思いますけど、例えばそういうこう戻ってきたら来たで今度その謎の部分っていうのが今あるんですよね。そこがねすごい気になるんですよね。
なるほど、
どう思います？
どうやろうこれ。いや本当のことはもちろん絶対分からへんねんけど、契約を巻き切ってたんかな、ちゃんと
ね。もうそこが記者会見はしたわけですけどね。でもね、
どうなんやろな。
だチームとは契約したけどまだ B リーグのかなんかの方に届け出をする前ぐらいのとこで決まったみたいな感じで、じゃあ今ここでこれを契約をあえて交わさないで、なかったことにしてもらった方が、一方行って何かあった時にまたブレックスにもう一回改めて契約できると、例えばですけどね、もう裏工作じゃないけどこうスレスレなことをうまくやっていれば、戻ってくれるのかなとかね。
いやでもスレスレのことやってたんじゃないかな。
やってるからこそあそこまで堂々と、
そう、
向こうでダメでもすぐうちに戻ってくれるから利益あるぜみたいな感じでやったって普通は思いますよね。
しかももしそれが全く知らずに契約巻いてたとしたら、例えばオーストラリアに行きますよっていうことを全く知らずに、先に契約巻いてたりしてると、結構違約金とかあるでしょ。
そうですよね。
ねえ、まあそれがチームで見るとかそういう話ももしかしたらあるのかもしれないけど、あそこまで堂々としてたから多分、もう織り込み済みの契約だったんじゃない？契約というか、そんな気はするけどな。
まあそのどうなるか分かんない比江島選手ですけど、あの比江島くんのお兄さんかなんかが、比江島屋っていうね、ショップをやってるんですよ。
何のショップ
なの？お兄さんじゃないかな、比江島屋っていうで、比江島誠グッズを売ってるんですよ、通販で。なんかねやたら送料が高いんで受けるんですけど、あの私は缶バッジを2つ買いまして、
そうなんや。
比江島のこう可愛いイラストが、あの日本代表のこうユニフォーム着てるやつと、でもう一つは比江島ステップのドリブルをしてる比江島選手が絵で描いてあって、でその着てるユニフォームがオーストラリア の, あの今のいるブレッツの15番かなんかつけてる、その絵が描いてある缶バッジかなんかを買ったんですけどね。なんで送料こんな高いのかなと思いながら欲しいから買ったんですけど、買ったらたかが缶バッジ2つが段ボールに入って届いたという、ね、ちっちゃな段ボールでしたけどね。もうそれ以外を送り方は受け付けてませんみたいな感じなのかもしれないですけど、あとは姫島の H のこう頭文字が入ったニットキャップ売ってたりとか、なんかこういうこう姫島誠グッズみたいなのオリジナルで、別に B リーグマークはついてないんですけど、なんか売ってるんですよね。
これは権利的に大丈夫なんやろかね。
まあ B リーグじゃないからいいじゃないですかね。あと個人的に比江島グッズ作ってるだけだからってことなのか、それともちゃんとそういう商標的なもので許可もらって
やってるのか、
自分の弟だから関係ないのかちょっと分かりませんが、
なるほど。今比江島屋見てますよ。
はい、バッジが4種類あるんですけどね、そのうちの2つ買いました。
あるある、これね。
なんか何の宣伝してるのかでわけわかんなくなりましたけど、
なるほど、確かに比江島屋あるね。
こんなのもあるんですよね。
本人直筆サイン入りユニとかあるじゃない。
そうですね、
先着20名限定、
結構売れてるみたいですね。
もうこれ売り切れてる。
誰かツイッターに届いたっつって嬉しそうに写真に上げてる人いましたよ。
商品数はすごく少ないな。
でしょうね。
それ個人のあれもね。紹介みたいなものもね。 ほど、ペンなんかも売ってるんだね。
そうなんですよね。
うん、
ちょっと高いですけどね。
そうなのかな、ちょっと高いのかなこれ。あ、ペンは600円ぐらい。
まあ高い、まあ普通か、
普通かな。うーん、まあなるほどなるほど、
うん、でその日本代表的な部分でいくと、うん、話をつなげるとですね、
うん、
この前ちょっとワイドショー的なね、
うん、
お話をさせていただいたじゃないですか。
あったあった。
うん、で今回はですね、日本バスケットボール推進協議会という、
ほう、
ちょっとこの辺のネタについても触れたいなと。
お願いします。
これ知ってます？なんか、
いやいや知らない。
これもともとこの、その日本バスケットボール推進協議会が表に、うん、まあ、ニュースにポーンと出たきっかけになったのは、
うん、
結局今 の、 日本のね、
うん、
まあ、B リーグとか、うん、その辺の体制にこう、うん、気に入らない昔のレジェンドたち、
うん、
でも私も全然知らない、私でさえ全然知らない世代の人たちです、
うん、
モントリオールオリンピックとかの、
ああなるほど、
うん、もう谷口さんっていう方なんかが代表になってましたけどね、
うん、
でその方々が、
うん、
なんとフィバに直接、
うん、
日本の今のガバナンスは頼りないと、
うんうんうん、
なんか変にこう、まあ、告げ口じゃないな、なんて言うんですかねあれはね、
うん、
うん、なんかこう余計な横やりを入れて、
うん
うん、なんかそのやっぱり新しい形を今作ってる人たちのことが要は多分気に入らないんだと思うんです
よ、
うん、
なるほどなるほど、
うん、でそれをその手紙かなんか言ったみたいなんですよね、
うん、
そのバス推進協議会の方から、
うん
うん、で、うん、もう全然力もないし、
うん、
その今の新しい組織が、
うんうんうんうん、
そんな組織は解散させて、
うん、
俺たちに任せろみたいな、
はあはあは
あ、まあ簡単に言うとそういうような感じの趣旨の手紙をフィバに送りつけたらしいんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、バウマンさんは亡くなられてるんで新しい若い30代かなんかの方が確か、まあ、総長みたいな感じに今なられてるそうですけども、
うん、
その方とかが会見でめちゃくちゃ怒ったらしくて、その推進協議会の方に対して、ね、
ああそういうこと、
うん
うんうんうん、
何考えてんだこいつらはと、恥をしでと、
うん、
お前らが油をかいて、
うん、
だらしないからそもそも日本は、
うん、
ね、BJ と NBL がこう分かれたりとか、
うん、
世界大会国外の、ね、試合がこう対外試合中止になっちゃったりとか、うん、いろいろ問題起きた原因作ったのはお前らの方だろうかと、
うんうんうんうん、
それについて反省するどころか、
うんうんうんうん、
自分たちは悪くない、自分たちを役職に就かせろみたいな、
うん、
なんかそういう趣旨の話になったらしくて、
なるほどなるほど、
うん、だからその新しい総長の方なんかがね、
うん、
めちゃくちゃその記者会見で、
うん、
苦言をっていうのがあったみたいだし、
うん、
もちろん川口さんかなんかも、
うん、
もう本当ふざけるなみたいな感じの、ね、
うんうん、
話されてたらしいんですけれども、
うんうんうんうん、
でそうして逆に訴えたつもりが、うん、自分たち叩かれることになったその推進協議会、
うん、
実は叩かれる前に私がそのホームページで見た時には、
うん、
いろんなこう役職役員の人の名前がこうブワーって出てて、
うん、
でそれぞれの方がどんな人だったのか、
うん、
まあ、モントリオリンピック代表選手とかね、
うんうんうんうん、
各の代表コーチやったとかいろんなこう名前がずらーっと 2,30 人ぐらい名前載ってたんですけど、
なるほど、
全部消えてんですよ。
え、
取り上げられて叩かれ始めた瞬間、ホームページ見ると、
うん、
その前名前が羅列されてたものが全部消されてて、
うん、
なぜか代々木体育館とかの写真とかだけがパンパンパンってこうなんかネットに載ってて、
そう、
まあ、でもその役員人たちの人たちの名前とかもウィキペディアで調べると、
うん、
ウィキペディアに乗っかっちゃってるから
調
べても出てくるんですけどね、
推進委員会、
日本バスケットボール推進協議会、
協議会、うーん、
古い方々がね、天下りのようにこう甘い汁を吸って、うん、自分たちがただ選ぶってるだけ何もしない、そんなような人たちがずっとこう牛耳ってたからこそ腐った組織になってたのにふざけるなみたいなね、まあ、そんな感じでまあ叩かれてるわけですけど、
へえ、そんな話があったんや。
はい、これヤフーニュースにも出れたぐらいですからね。ただこれもね2週間ぐらい前で、
うんうんうんうん、
先週か先々週ぐらいにやろうつってちょっとなかなかできなかった時があったじゃないですか、うん、あの時にもしできたらこの辺を話そうと思ってたんで、
うん、
もうでもちょっとこのニュースって2週間ぐらい10日か2週間ぐらい前のニュースにはなっちゃってるんで、
うん、
うん、まあでもこんなこともあったそうですね。
なるほど、うん、まあ事の真意は別として今 JBA がやってることがちょっとねいい風にやっぱ動いてるから、
うん、
こっちの人たち部下悪いですよね、
うん
うん、
しかも本当にマニアの私でさえ知らないぐらいの古い方々なので、
うんうんうんうん、
で一番ね、うん、あったのが川口さんは、うん、あそのフィバのトップの人の話だと、
うん、
川口さんは年齢は80だけど、
うん、
脳の年齢はもう30代、うん、40代ぐらいの発想を持っていると、
うんうんうん
うん、だけど、うん、その推薦協議会の方々っていうのは、
うん、
モントリオールの時の感覚でずっと止まってると、こんなやつらに改革なんか任せれるわけないだろうと、でボロクソ言われてましたよ。
そうなんや。それは記者会見で、
記者会見かなんかで多分そのフィバの方々が、
うん、
あの話してるんでしょうね。
へ
うん、それネットで普通に記事で見れましたから。
ああそうなん
だ。今でも遡れば見れるはずで。
ああそうなんだ。
それはヘッドニュースではないので、
うんうんうんうん、後で見てみよう。いやそうなんやね、
うん、だから調べて一回、だからそのホームページの内容が消される前のホームページを見てた後だっただけに、
うんうん、
あ消しやがったみたいな感じでこう来たか、やっぱこうなっちゃうんだなみたいに思ってしまいましたけど、わかりやすい行動を取るなと思って、
うん、いやでもこういう大きな組織に声を上げる勇気はすごいなとは思うんですけどね。
うん、
この前ね、僕その兵庫県のね、
はい、
アンダー15、でクラブチームの僕コーチしてるじゃないですか、
はい、
まあ、全然今までアンダー15っていうのを兵庫県協会言うたら日本協会の傘下にある地区、うん、兵庫県の傘下に U15 部会っていうのがあって、うん、そこがもう U15 のための部会なんだけど、そこはまあ中大連の言うたら学校の先生しかいなかったんですよ、
うんうんうん、
でもこの度クラブチームの団体が正式に JBA に認められ兵庫県協会の傘下に入ったわけですよ、
うんうん、
じゃあ U15 部会は2部屋に分かれて、1つは、中大連中心の感じで、もう1つはクラブチームの感じのこう2つに分かれて同じ横並びになれたんですよね、
うんうん、
で、先日の、兵庫新人兵庫県大会の中学生の大会が新人あったんですけど、それ終わった後にそのまま会議があって、そこにクラブチームである我々3名だけだったんですけど参加して、で対する中学校側の先生やスタッフや教科の人や何やって言ったら100人ぐらいいるんですよ。
はいはいはい、100人
100人ぐらいいましたわ、一部屋に、
うんうんうん、
でそこに3人だけクラブからちょっと入って、まあ、話聞いてたんですけど、はい、ちょっと分かんないこととかって聞くじゃないですか。もうやっぱりね、もう難しいよね、怖い。
ああ、
なんかもう、うん、それはもう僕らはもう今まで経験積み重ねてるんで、それはもう実現できませんみたいな会議というか頭ごなしに説明を受けた感じでしたね。でもまあまあ、ちなみにその僕にそうやって言った人はすごくこう僕は大好きな先生で、
うん、
うんうんうんうん、なんか個人的にそんななんか変な感情を持ってるわけじゃなくて、すごくいい先生で僕好きなんですけど、
うん、
やっぱりこのあり方が完全に中学校の延長みたいに思ってはるというか、思ってて当然なんですけどね、今までそうだったから、
はいはいはい、
今回初めて、
うん、
まあ U15 部会に一般の社会人といいますか学校の先生じゃない我々が入って話を聞いてると、
うん、
まあ学校の 会議で U15 じゃなくて中大連の会議という感じで、
うん、
全く入っていく隙間も隙も与えてくれませんでしたね。
あ、
激沈でしたね。
ちょっと言い方悪いけど、ある程度デキレス的な会議なんですか。
もうそうなんですよ。ある中心的人物が全部決めて、それをみんなに伝えるという連絡会議でしたね。
うん、
うん、でそこで何かご意見あったら遠慮なくおっしゃってくださいねって言ってくれたんで、僕パッと手挙げて、うん、これはああなんですかこうなんですかって質問するんですが、
うん、
それうん、いやそれは果たして必要なんでしょうかみたいなね、
あ
こと疑問を投げかけても、もう、うん、まともには取り合ってくれない。
うん、まあもう決まってですよね、ここでこれを固めて、だから次の来月にはこれをやってっていう、うん、それが狂っちゃうってことですよね、
うん、
誰かにこう余計なこと言われると
っていう、そうそうそうそう、うん、もう今更水をささないでっていうところだと思います。
はい、
うん、いやでもね、ちょっと部活動また増えちゃうんよね。活動が増える、いや違う、今中学校の大会してるじゃないですか、
はい、
でその上にクラブチームの大会が増え、うん、まあ言ったら別リーグが立ち上がるわけですよね、
はい、
さらにもう1リーグ部活リーグなるものを立ち上げようとしてるんですよ。もう立ち上がっちゃってるんですけど、
うん、
うん、むっちゃ混乱招くんですよね。
そもそもレベル最初は分散するから、レベルがなんか高いのか低いのかようわからんわって感じになりそうですね。
うーん、いやーそれよりも実態がクラブなんですよ、部活リーグって。だから隣の中学とかも混ぜてもいいよというスタイルで、
うん、なるほどなるほど。
でそれって部活なんですかっていう質問をしたんですよね。じゃあ部活ではないみたいな、
うん、
部活じゃなかったらクラブチームじゃないんですかそれみたいな。でクラブチーム我々3人少ない、今日出席してるの少ないですけど、こっち側に登録ちゃうんですかみたいなね、普通の流れでいくとね、
うん、
で当然こっちのスタッフはそんな大きな大会扱えるほど、ね、マンパワーはないんで、まあ、それを中大連の先生方と協力しながら、うん、クラブ側じゃないそれっていうことが言いたかったんですけど、うん、そこを言うまでにもいかず、
うん、
クラブチームの方の参加してもらうのは無理ですとか、いや、うん、こちら側がもうそっち側に参加させていただくみたいなスタンスで考えてるみたいなんですよ向こうはね。
あ、
うん、まあ、まだちょっと無理ですけどねみたいな感じやから、いやそうじゃない、
それ推進協議会に似て、あ余計なこと言っちゃった。
いやね、ちょっとね、まだまだ私の実力不足なんで、いろいろこう研究勉強して、またちょっと本当のね U15 のためになることやったら、本当一生懸命そこはねちょっと思ったことは言っていかないと、
うん、
うん、あんまりこのままいくと良くないんじゃないかなと思ってしまう。まあこれは僕の理解が足りないだけかもしれないですけどね、よくよく理解すれば、ああなるほどと、それはいいねっていうことなのかもしれないけど、今のところこう、うん、分ける必要あるんかなとか、
うん、
別団体が今新たに立ち上がるなんて受け入れられないわって思ったりするんですけどね。
うん、うん、今でも組織の改革はクラブチームなんかもかなりね、
うん、
なんか社会人となんかクラブチームと何かが一緒になるとか分かれるとか、
うん、
ちょっと私も詳しいのは分かんないですけど、かなりいろいろと、
そうそうそう、
まあ、混乱を招いてるというか、
そうやね、今もどうしても過渡期なんでしょうね、まあ、混乱するのはもう仕方がないでしょう。うん、まあ難しいですよ。とにかくその野球、少年野球みたいになってしまわないようにしてほしいなって僕は願うばかりです。
まあ、
そうですね、うん、シニアリーグや、うん、何なんとかリーグやって、ヤングリーグかなんかあるみたいなんですけど、うん、ああいう相入れない状態になってしまうと、本当子供たちがかわいそうなんで。
そうですね。
うん、
うん、
すいません話がそれましたが、
いいえ、
うん、まあ今日はこんなとこですかね。
皆さんはどんな年越しをされるんですか。
僕はもう家族と過ごしますね。
うん、
うん、うん、実家に帰って、
はいはいはいはいはい、
そうですね、 で娘と一緒に過ごすかな。
うんうんうんうん。
モン吉はどんな感じなの？
決めてません。やっと明日何もない日がやっと久々に来
るみたいな
感じなんで大掃除やってしま
う。バスケもないの明日は？
バスケは、うん、今日めちゃくちゃ点差が開いたビーコル対キングスは、
うんうん、
夜にやりますけどね、うんうんうん、でもすごいですよね、あれ沖縄夜が遅いから、
うん、
もう試合とかも夜の8時からとか夜の7時からとか試合とかあるんですよね、沖縄の夜が遅い。今日も日曜日だったのに、うん、夜の7時何分かなんか開始で遅いとか思いました
。なんでなんやろね沖縄は。
まあ車社会で、うん、ね、なんか夜遅い。
観客動員しやすいかな。
かもしれないですね、うん、なんとなく沖縄だからで納得しちゃうところもあるんですけど、
うん、
真相は私もよくわかりませんし、
うんうんうん、確かにでも沖縄夏はナイトシフトしてますよね。
あ、まあそうですね。
練習時間とかゲーム開始時間を6時とか7時とかにしたり、
うん、
うん、でも今冬やしな、うん、やっぱりこう観客動員関係してるのかね。
そうですね、うんうんうん、
なるほど。
まあそれはちらっと見ようかなと、
うんうんうんうん、
動画でダゾーンで、
ダゾーンでね、
はい、
うんうん、まあちょっといろいろありましたね今年も。
痛風になったり、
痛風になったりしたね。もうすっかり治った。薬は飲んでる？もう飲んでない。
まあ飲んでますよ。
今も飲んでるんや、一応予防のために。
うん、なんかやっぱりね、うん、いろいろ先生とかにいろいろ細かく相談すると、うん、まあ、よくビールとか食べ物だとか言うけど、
うん、
なんだかんだ言ってそれでなる確率というのは2割ぐらいで、
うん、あ、そうなの。
8割ぐらいはなんだかんだ言って体質、そう言われて妙に納得した文吉でございます、う
ん、なるほど。でも薬飲んでたら調子はいい？
あ、まあ尿酸値が下がってしまうので、全然そういう発作が起こるようなことはないですけどね。
そうかそうか。まあお正月ちゃんと薬飲んで、
はい、
節制してくださいよ。
了解です。
控えてるんだからね。
はい、
はい。まあ楽しみにしてます。また来年もよろしくお願いします。
お願いします。
そしてリスナーに一言お願いします。ある？モン吉、
皆さん良いお年を。
良いお年を
お迎えください。
お迎えくださいいうところでね。ありがとう。じゃあモン吉来年もよろしく。またまあまあ年内連絡するかもしれへんけど、
はい、
またよろしくお願いします。
はい、
さあ皆さんも340回目の今年ラストのバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。